黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言った。あなたも行って同じようにしなさい。アーメン。ご起立ください。賛美の308番を持って栄光の詩を歌います。308番です。
それらを軽めて引き出された方、
それぞれの名を呼ばれる方の
力の強さ、激しい勢いから逃れるものはない。
ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ断言するのか。私の道は主に隠されていると。
私の裁きは神に忘れられたこと。
あなたは知らないのか、聞いたことはないのか。主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主。
生むことなく、知られることなく、その英知は極め難い。
疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。
若者も海に疲れ、勇士もつまずき倒るようだ。
主に望みを置く人は新たな力を得、
わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により栄養を取り、乙女マリアより生まれ、ポンディオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、闇に下り、三日目に死人の上よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立った前に、かしこよい光で癒える者と死になる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
章詠178番です。178番です。 本日礼拝のためにハーチクさんにお祈りをお願いいたします。
お祈りいたします。生きておられる神様、私たちを礼拝の場所に呼んでくださって感謝いたします。神様、暗闇を勝つ方法はただ光あるイエス様を私たちに取り入れることを信じます。
アーメン。
だからこの礼拝が何より大切です。この礼拝の御言葉を聞いて、それを守り行って、そこから知恵と識別をもらって、これで私たちが置かれたその問題で打ち勝つことができますように、祝福してください。神様、過去失敗を恐れることなく、この世を作った神様を信じ、信仰と希望と愛を持って神と共に歩むことができますように導いてください。それでこの世の中を見て、私たちの力で打ち勝ったのではなく、ただ生きておられるこの世を作ったイエス様が私たちを勝たせてくださったことを証しする私たちになりますように祝福してください。今日御言葉を述べ伝える2人の牧先生を祝福してください。本当に神様が語られる言葉を語ることができますように、聖霊様に満ち溢れることができますように、それを受け取る私たちが神様に、神様と共に希望を持って、それを受け取って、ただ一つの言葉でもそれを守り行うことが、実行することができますように祝福してください。私たちに本当に若者を与えてくださって感謝いたします。本当に親たちが模範となって生きておられる全能の神様のその姿を、親たちが模範となって子供たちがそれを実践することができますように、またその御言葉がどれぐらい力があることか、本当にこの世の中で本当に体験することができますように祝福してください。神様、御言葉に望みをかけます、希望をかけます。この場で神様が全てのことを成し遂げることを信じ、イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
賛美歌402番です。402番です。 それでは若者たちによる御言葉の捧げ物です。
せーの。あらゆる宝物を見つけ出し、上乗り物で我々の家を満たそう。お前も我々の間でくじを引き、我々皆で一つの財宝を持とう。
せーの。
We will get both of our things, and fill our house in this bundle. Cast off with us, we will all share the good.
ハレルヤ。愛する主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたにあって知恵があって識別力がないと、人の誘いを断る力がありません。要は私たちに常に良いものを誘ったり悪いものを誘ったり、この狭間の中に私たちがいます。主よ、だいたいエクレシアの若者がこの狭間の中においてイエスキリストの皆と知性と命と栄光によって知恵と識別の霊に満たされて、世が誘いかけてくるその諸々を識別してイエスの皆によって選ぶ力で導きますように。主よ、あなたが今宣言した御言葉が彼らの中に識別の要となられますように。主イエスキリストの皆によって祝福しました。
アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉は年明10章1節から11節です。年明10章1節から11節。年明10章1節から11節、はじめに5節までを宣言いたします。さて、エルサレムの王アドニセベクはヨシアが愛を攻め取ってそれを成立し、先にエリコとその王にしたように愛とその王にもしたこと、またギボンの住民がイスラエルと和を講じて彼らの中にいることを聞き大いに恐れた。それはギボンが大きな町であって王国の都の一つのようであり、また愛よりも大きくてそこの人々は皆勇士たちであったからである。それでエルサレムの王アドニツェデクはヘブロンの王ホハム、ヤルムテの王イレアム、アキシラキシの王ヤフィア、エグロンの王デビルに使いをやっていた。私のところに登ってきて私を助けてください。私たちはギボンを撃ちましょう。ギボンがヨシアイスラエル人と和を講じたから。それでエモリ人の5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシュの王、エグロンの王とその全陣営は相集まり、登っていってギボンに向かって陣を敷き、それを攻めて戦った。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、今日もまたあなたの名のもとに我々はこの成田エクレシアに集いました。この聖なる集い、主よ、本当にあなたが聖別し、今我々に必要な命の御言葉をあなたご自身がお語りくださいますように、どうかそれを取り継ぐしもべらをあなたが清め、あなたの御旨そのものを語り継ぐものとならせてください。また聞く一人との耳を清め、あなたの命そのものを豊かに命としていただき尽くすこれからの時でありますように。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
素
晴らしい主日が明けました。
アーメン。
今日また私たちはイエス様の名のもとに集いました。十字架の御旗のもとです。私たちは今日もイエス様部族、イエス様民族、そして私たちは今日もイエス様のその真理、そして本当に私たちの日々の生活において必要なこのイエス様の養いを今日も得ていきたいと思います。再び吉明に戻るんですけども、前回吉明見たのは、先月 なんです、初めなんですけども、まあ、先月は吉明の9章で終わりました。9章においてこのギボンの住人がこのイスラエルと和を講じた様が記されておりました。本当に本来であるならば滅ぼされるべき悪辣な民族として主が滅ぼし尽くしなさいと命じた民族の一つなんですけども、しかし彼ら主に立ち返ったんですね。主を恐れを敬って、そして本当に主に助けられたいがために彼ら自分の出所を偽ってですね、それでイスラエルに同盟を求めてきました。イスラエル人たちはちょっと、ね、怪しいって思いながらも、けれど主に御心を、ね、伺わずに彼と同盟を結んでって知ったんですね。彼らはもともとはこのギブオン、この本来滅ぼされるべき者たちだ、ね、けれどももうひとたび主の前で誓ってしまった以上、彼らを滅ぼすことはもうできなくなって、で彼ら、主の民の中で、ね、奉仕をしながら、ね、暮らすことになっていきましたけれども、彼らがもう本当にこの主の集まりの中で奉仕をしていくうちに、ね、彼らは本当に清められていたんですね。もう以前のその罪の生活をやめて、暴虐を捨てて、不貧困を捨てて、ね、でそれで、そういうふうに主の尊い奉仕をしていくうちに、ね、清められていって、でそして本当に後にはイスラエルよりも、ね、このギボン人の方を主はかばう、ね、というところも、ね、ありましたね。主はそういうお方です。本当に罪を悔い改めて、ね、主を主体求めて主のもとに来る人を主は決して拒まないどころか、ね、いわゆる神の民と呼ばれている人たちよりも、もし彼らの方が信仰が優れていているならば、主は彼らの方を弁護してくださる。
アーメン。
主はそういうお方だということを前回学びました。で今回の10章においては、主はますますその性質を私たちにあらわに教えてくださるんですね。主はどれほど熱心にそういう本当に 主に助けを求める人を熱心に擁護してくださるのか、また本当にそのように主により頼む人を救おうとする人はいかに物事をうまくトントン拍子に進めて、そしてそれを、ね、成功させ祝福してくださるか、ということをこの10章に書いてあります。本当に皆さんもこの主のために、また主の民を救うために何か行動を起こすならば、たとえそれがちょっと嫌だなと思ったとしても、それで主に示された通り行動するならば、主はあらゆる物事をお膳立てしてトントン拍子に進めてくださるんですね。この10章にはそれによって満ちております。見ていきたいんですけども、でこのギボン人がイスラエルと同盟を結んだ、ね、ということを、これ周辺の、ね、5人の王たちに知れ渡りました。でそして彼ら、ね、連合して、でこの、ギボンを、ね、攻めようと言ったんですね。連合してイスラエルを攻めようじゃなくて、このギボンを、ね、攻めようということで戦争を仕掛けたんです、ね、イスラエル、このギボンが裏切った、ね、イスラエルと同盟を結んだということ でそれでこの義母は憎たらしいっていうふうになったんですね。本当に義母としては以前のこの罪深い王たち、ね、罪深い友達と縁切りして、そしてこのヨシアと同盟を結んだ。ヨシアはヘブラグダイエシュア、イエス様と同じ名前だと言いました。このイエス様と同盟を結ぶ、以前の罪深い者たちとは縁を切って、ね、そしてイエス様と同盟を結んで救いに入れられた、ね、救いの喜びが、ね、湧き上がって、もはや、ね、裁きを免れたという思いきや、昔仲間だった、ね、悪どい者たちが歯ぎしりしてですね、攻めてきて、ね、再びこの、ね、罪と汚れの生活に戻そうと攻撃を仕掛けてくるっていうのは、これですね、全て救われた人たちが経験する、まあ、宿命と言っていいことでしょう、救われた人そのまま、ね、トントン拍子じゃないんですね。こういう攻撃が、ね、あるものと思ってください。悪どい者たちが、ね、再び昔の生活に戻そうと、ね、して、でそれでいろいろと餌をまいたり、あるいは脅し、すかし、暴力でもって信仰をやめさせようとしたり、そういうことがあります。けどその時はイエシュアに助けを求めるべきなんです。この義母人たちは、6節見ますと、6節、義母の人々は ギルガルの陣営のヨシュアのところに使いをやって行った。あなたのしもべどもからあなたの手を引かないで、早く私たちのところに登ってきて、私たちを救い助けてください。産地に住むエモリ人の王たちが皆集まって私たちに向かっているからです。アーメン。本当にヨシュアに助けを求めていきました。叫びました。誠のヨシュア、イエス様に、ね、皆さんも叫び求めるべきです。あの昔の罪が私を責めてきました。昔の悪い友人が私を誘ってきました。暴力を振るってきました。信仰を持った途端に家族が、ね、敵対して歯ぎしりして、やめなさい言ってきましたという場合は、イエシュアに、イエス様に助けを求めて、早く私たちのところに来てくださいって、どうか私たちから見てを見放さないでください、私たちを救って助けてくださいって、そういうふうに祈り求めるべきなんです。この主はですね、彼らの叫びに聞いてくれました。なんと神の民、このヨシュアの軍勢が総出でですね、じきじきにこのギボンの人たちを助けるために動いてくれたんです。主はそういうお方です。主は本当にこの主の助けの中で生きたい、救われたいという気持ち、願い、これを持ってる人の気持ちを主は汲み取ってくださってですね、主は彼らを特別扱いしてくださるんです。本当に主は私たちの思い、心、本当に主に救われたいという思い、これを知るやいのや、主ご自身が助けて、それを助けを もたらしてくださるんです。でこのヨシアたち、この時いた場所、それはギルガルというところなんですけれども、そのギルガルからですね、このギボンに行くまで、だいたい35キロぐらいあるんですね。35キロ、まあ、昔の人が、まあ、歩いて、あるいは、ね、馬を使って、まあ、当時イスラエルは馬なんか使わなかったんですけども、ですから35キロですね、夜通し歩いて行くんですね。これ傾斜地を、ね、登っていく、坂道を登っていくルートを35キロです、ね、そこを行くのはちょっと骨が、ね、折れる、ところですけれども、しかし彼はですね、夜通し、この旧説見ますと、それヨシュアたちは夜通しギルガルから登っていって突然彼らを襲った。もう本当にですから、たった一晩で35キロ夜通し登っていた。もうこれかなり、ね、骨が折れる、まあ、とても疲れる、しんどい行軍であるんですけども、もともとこの、ね、イスラエルからすれば、ギボンとそんな和平を講じるつもりはもともとありませんでした。ギボンを、ね、騙したんです。騙して、ね、入ってきて、でそれで騙された形で和平を講じた。でそうしたらこのギボンの人たち、その周りの王たちから、ね、攻め立てられたっていうことであるんだったら、ね、もうじゃあこのまま放置して、ね、彼ら同士で、ね、戦わせて、ね、あの玉乗り攻撃で、ね、互いに、滅ぼし合って、残った方、ね、疲弊した方を、ね、攻めれば楽なんじゃないかと、ね、っていう手もあったかもしれませんけれども、しかし主はですね、そんな不誠実な計略を持って勝利をもたらすようなお方ではないんです。主は主に頼りを置く民のためには、もう主ご自身が働いたと、もう誰の目が見てもあっと驚く形で、圧倒的な方法で、ね、主の栄光を表すんです。主のご計画、神の国、これは人間の小賢しい考えや、またずる賢いやり方によって打ち立てられるものではないんですね。主ご自身の道からが働かれたというしか言いようがないやり方で、ね、主がその救いの手を差し伸ばしてくださるんです。本当に主は私たちも本当に誠実にその主のやり方でもって進んでいこうとするならば、主はその方法を開示してくださり、そしてちょうど良いタイミングを作ってくださり、ちょうど良い方法、ちょうど良い人、ちょうど良い仕方、これをもって私たちに救いを差し伸べ、また成功させ、そして本当にこの神の国を打ち立てる技を私たちを通してなさしめてくださるんです。
あのね、助けてください、この言葉の偉大さを私たちは知るべきなんですね。助けてください、手放して自分が力ないことを告白する言葉なんですね。 私たちのね、血が、そして自分のあらゆる力のなさを全部あらわにして助けてくださいということなんですね。この助けてくださいという言葉をね、どれだけ主はね望んでおられるか。私たちはね、あらゆる面において助けなしで生きることはできないんですね。もしイエス様の助けがないとしたら、皆さんね、本当に皆さんは会ってないようなものなんですよ。イエス様の助けがあるから皆さんが存在してるんですよ。皆さん、事故にあったり、危険事故にあった人たち、そういう人たちのあっけなく死んだりするのニュースでたくさん見てるでしょ。その人たちより私たちが何、いい人、工事現場を通り過ぎた人、ね、上からダマダマ落ちて、ね、当たって死ぬ、その人より私が善人じゃないんですよ。イエス様を信じている私たちにいつも柵が張られている。柵が張られているから、この柵のゆえにいつも守られているということなんですけれど、あのね、助けが必要なのにイエス様に会って私たちはね、錯覚していて、助けてくださいということをあんまり言わなくなってしまったんです。あのね、昔声が悪くてもお金がないから病院行けない、助けてくださいってもう必死でした、ね、昔は貧しさのゆえに本当にできないことたくさんあったんですね。だから何をしてたかで、もう韓国の教会の蒼天祈り会は助けてくださいでいっぱいだったんです。人がその蒼天祈り会に来て、ね、韓国の朝鮮戦争が終わって、そしてもう焼け野原、事実も何にもない、そういう状況の中において、子供はいる、職業はない、畑乱暴ない、そういう人たちが何をしたかしたらね、もう目の前が真っ暗だから助けてください、助けてください、助けてください、そういう祈りをたくさんしたんですね。その助けてくださいの祈りによって今韓国が世界中盤の国になった。試験がない、試験ないじゃん韓国、何、本当にないか、北朝鮮にもあるけどね、国土ちっちゃい、ね、あるのは人だけ。助けてくださいのこのお母さんおばあちゃんたちの祈りによってどうなったかって言ったらね、助けられて教育率が世界一なんですよ。人口の割合から見ているとね、大学卒業する人が世界一だ。なんで？助けてくださいの祈りがね、功を奏し、そして今もそれが効果があるんですよ。なぜ？悪人は三四代まで、善人はね、千代までって言ったんだよ。時代が変わってちょっと神様の御前においてスタンスがね、ちょっと悪くなったことはあっても、助けてくださいとその時に泣いていたその涙は神の瓶に入れられて主が持ってるんです。主が持ってるんです。そんで助けてください、助けてください、助けてくださいって言っているから、その後の子孫に主が、ね、何をしたかと知恵を与えてくださったんです。そして資源もない、ね、この国が何によって世界10万年になったかって言ったらね、知恵によって世界終盤になったんです。いいですか。それから助けてくださいがちょっと減って、その信仰が減っていってる。今蒼天祈り会がね、もう本当にない教会もあると私は聞きました。ですけれど、あの助けてくださいからね、3、4代まだ過ぎてないんです。いいですか皆さん、3、4代過ぎてないので、あの時主の御前において泣いて泣いて助けてくださいとイエス様のこの瓶の中に入った涙はまだ効力を持っていて、まだも韓国が、ね、悪くなりつつもまだも守られている。あの時のおじいちゃんおばあちゃんお母さんたちの涙の祈り、何にもないから助けてください、助けてください、どうしたらいいですか、毎日食べ物ないんだもん、 毎日食べ物なかったんだ韓国、ね、そんで韓国はねこういう、ね、食べ物がなくて苦労した人が多かったので、ね、お食事が出されましたかという挨拶に陳述しよよ、ね、隣人の旗を心配しなければならないほど貧しかった。そういう状況の中において信仰ある、ね、おばあさんたちおじいちゃんたちお母さんたちが行ってあの当時ね教会に行ったのはねあのアーヤオヨを学びたい人あとはタダで薬もらいたい人あとはあのアメリカから送られてきたさまざまねものねそういうものに預かりたい人は教会に行ってそのうち信仰を持つようになってねそしてああ私たちもイエス様を信じたらあのアメリカみたいな国になれるんだそういう人たちになれるんだと思って希望を持ってイエス様に祈る助けてください希望の人たちも、ね、本当に心の底から助けてくださいって言ったんです、ね、イスラエルがこう前進してくる、ね、その行軍してくるその中においてもう自分たちの生きる道は、ね、向こうに加わる以外はないと思っていたので、ね、国民の一人から長老に至るまで向こうに加わりましょうと一丸とされた意見それで向こうに、ね、魂までして加わってそして助かった人たち助けてくださいって神に助けてくださいって言って今度、ね、自分たちの命が危うくなった時に信仰ある人たちにまだ自分たちは神様との直接のコネクションがないと思っているので信仰ある人たちのところに行って、ね、助けてください皆さんも教会生活をしていると信仰がまだ未熟な人たちが実際に祈ってくださいというでしょこれはそういうことなんですそういうことなんです取りなし祈る、ね、実際に祈ってくださいって言われた時というのは何かしたその人から見てこの人が祈れば答えられるという信仰があったから言ってることなんですね主はね信仰に答えるんですよだから皆さんにもし祈ってくださいというねそういう願いが誰から来たとしたら私何女の祈りだと思っちゃいけないなぜ相手が皆さんを見てあこの人が祈ってくれれば解決できる答えられるこの信仰を見たから言っているので皆さんが祈ればいいんです取りなし祈ればいいんですね加わったということによって彼らは助かっていくんですけれど今ねパスタ あの話す言葉の中で私ある人をふっと思い出して世の中の中で一番悪い団体ってヤクザヤクザの団体からね手を引こうとするとね、指置いてけって言うんですよ。指。ね。小指を置いてくる。小指を。あれ、呪いの象徴だよ。なぜかって言ったらね、小指を置いちゃったでしょ。就職しようとしてた面接にいたときに、必ず人はここ見るんです。会社。ないでしょ妙な包帯巻いてるでしょそしたらあれ組に行った人ここに妙な包帯巻いたりしていたら賢い会社は怪我したですか聞きもしない脱落されて悪魔サタンは私たちがそこに加わってイエス・キリストにあって断ち切らない限り私たちにね自分の子分だったっていう印を残すんですそんでどうなってるかって言ったらこれといったいい職業に勤まらないそんで結局はまだ元の鞘に行くんです足らなかったら生活保護を受けてもう死んだように生きるかそういう状況になるんですでも助けてくださいと ということを私たちがイエス様にあって非凡族のように信仰がある方向に向けて助けてくださいということを願っていたとき、主はですね、助かりたい人を拒まない方、助けるために偉大なことを、ね、惜しまずにやってくださる方なんですね。だから今どうするべきかって言ったら、さまざまなことが皆さんにそっとあったときに耐えない、我慢しない。今ね、一番悪いのがそれなんだよ、私たちの信仰生活で、ね、大体のことはイエス様に助けてくださいって言わないで、ずっと自分が抱え込んじゃって、ここまでは言わなくてもいいだろう、いやいやいや、皆さんがね、苦しむっていう苦の字が入った時点でそれは主が許さないものなんです。だからちょっとしたことでも自分の心にね、キュッとなることがあったら、イエス様助けてください、今この状況です、私嫌なんです、この気持ち助けてください。今私たちがね、信仰において生意気になってね、いつの間にかね、助けてくださいという言葉が私たちの口からすごく乏しくなっている。希望族を通して主が私たちに教えてくださることは何か、しかるべき方に助けてくださいと言いなさい、しかるべき人に言いなさいということを言ってるんですね。主に言って、そして自分のために神の前に置いてね、引き受けて戦える人にね、しなさいって言ってるんですね。だから私たちが何かあった時に何をするべきかって言ったら、まず神に祈る、そして自分のためにまだ祈ってくれる人をイエス様に会ってね、選んでもらうんです。選んでもらって、その方を自分のね、本当に信仰のこの綱として持って、普段からこういうことを助けてください、祈ってください。でどうなるかって言ったらね、一方通行は神にあってない。例えば司祭員が助けてくださいって誰かに祈ってくださいって言うじゃない、そしてその方がお祈りして答えられるじゃない、そうすると二人で喜ぶよね、喜ぶんだけど、その方にはもう一つのボーナスが与えられる。どういうことかって言ったら、あ、祈れば答えられるんだということでね、祈る、取りなし祈ることに対して自信を持てるようになって、神の御前においてぶれない、ね、祈りとして、立つことができる。だからね、本当にイエス様に会って自分も祈ってあげる、ね、祈りの仲介者にならなければならない、まだ自分のために祈ってくれる、そういう人も見つけなければならない、ということでイエス様に会って希望の人のように神に、ヨシアとイスラエルにこの頼まれた彼らのように、私たちも神と私たちに与えてくださったこの信仰の友の中からね、取りなし祈ってくださる方をしっかりとね、決めて、そして取りなし祈って、神のこの救ってくださるこの諸々の奇跡の様、それを直接体験する皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します、アメン。
そうです、この助けてくださいという言葉、これ偉大な言葉なんです。皆さんが何かと一人で何かちゃちゃちゃっとやろうとするかもしれないけれども、本当に些細なことでも主に助けを求めるならば、主との関係が構築されるんですね。自分で何かちゃちゃちゃっとやってしまう、これ主との関係がありませんけれども、本当に何か物事を主と共にやるのであるならば、それ主との共同作業、主との関係の中で構築されていくことなんです。ですから本当にいつでもどんなことでも主に求める、主に聞く、主に助けを求める、そういうことが神の民として本当に神様が働かれる、そういう人になっていくんです。でそして本当に主の民に私たちに願われること、これ忠実であることです。このイスラエル、一度約束した神様にあって誓ったこと、これたとえもうそれがその誓ったことによって自分になんか不利益、こんな目に遭ってしまったということがあったとしても、その誓いを曲げない、神様との約束を変えない、こういう誠実であるということ、これを主は私たちに求めておられ、そしてその神の民に主が言われるんです。あの人を助けてあげなさい、そういうふうに、本当に主の御翼の下に 保護を求めてきた人を主は誰一人、ね、拒まない、誰一人、ね、その救いに漏れることはないということ、これが、ね、主の御心なんです。だから、ね、このイスラエルの民もう全軍率いてこのギブオン族を助けるように主はしてくださったんですね。でそのようにして本当にこのたとえ嫌々ながらであったとしても、この人を助けることをしに行く命の働きをする人を主は大いにバックアップするのみならず、もうおまけをさらにドサドサしてくださるんですね。ちょっとあの人助けたくないなって思っていたとしても、でも主が助けてあげなさいと言われた、その通りにしたらもう以前持ち物が10しか持っていたっていなかったのが、その助けたことによってもう100にも1000にも、ね、広がっていくということがクリスチャンにあるんですね。イスラエル、ね、そうだったんです。8節の方を見ますと、8節、主はヨシュアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。私が彼らをあなたの手に渡したからだ。彼らのうち一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいない。アメン。主は彼らを渡した、あなたの手にあげた、ナタティ宣言というんですけども、それをしてくださいました。なぜそれは、このヨシアたちがこの主から行きなさいと示される前にヨシアたち自身の方から行動したからです。あ、これ行かないというのは、ね、この主との約束破りになってしまう、じゃあ行くべきだ、ちょっと嫌だけど、ね、本当にもう騙された、ね、その騙された彼らが、早速なんか助けを求めに来た、ね、けれども主と約束したからには行かなくてよということで、ね、この7節では、ね、ヨシアは全ての戦う民と全ての勇士たちと率いてギルガルから登っていった、ありますね。彼は登っていった。そしたら主からのこの言葉があったんです。ですから皆さんが主から言われたから何かするというよりも、皆さん自身の方からこれが主の御心にかなったことだ、これが主の意味嫌われることをしないことだということで、皆さん自身が自主的に考えてそれを行動したら、主がこのナタティ宣言をくださるんです。
あのね、助けてくださいという言葉にもお金も名誉も何もかかってないです。だから助けてくださいという言葉に対して私たちはね、測ることはないんですね。助けてくださいという人の要請があった時というのは何か、私たちは助けるために祈ればいいんです。
本当に私たちも、ね、気が乗らない戦いではあるけれども主から行きなさいって、ね、言われること、あって、でしぶしぶ、ね、出て行かされることはあるんですね。けれども、なんであんな本当に嫌いな人間のためにこんなに苦労しなきゃいけないんだ、なんで徹夜で、ね、助けなければいけないんだ、そういうことはあるんですね。天性にはありますね、徹夜なんでもうこの人の死ぬぐしなきゃいけないのみたいな、けれどもそれをした後どさどさ祝福が、ね、来るんですね。主がそう言われるからには、ね、助けるべきなんです。主が行けと言われるからには、ね、行くべきなんです。本当に従いたくないっていう心をそれを虜にして御言葉に服従していくならば、主は莫大な勝利をくださるだけでないんです。それだけじゃないんです。この10章を見るともう本当に宇宙規模での奇跡さえも起こりました。本当に主はですね、こういうふうに主の民を助けるための働き、命のための働き、福音を伝えるための働きのために労をして、そして捧げる人に対しては本当にその人しか味わえない主からの奇跡を見させてくださり、それのみならず皆さんが今何か仕事を抱えていたとするならば、その仕事にさらにおまけをつけてそれを成功させてくださり、また必要を満たしてくださりという、私たちの思いをはるかに超えた結果を主がそれを用意をしておられるんです。で実際ですね、彼はこの従順を通してですね、非常にトントン拍子で短期間にこの多くの王たちを一網打尽にして多くの土地を一気に、ね、占領したんですね。皆さんは短時間で一気にたくさん獲得したいですか？
アメン。
アメン。 安眠させていただくものになります
よ、ね。
アーメン。そうであるならば、本当にこのヨシアたちのように主の示したことに服従するべきなんです。従順と服従は違います。従順は喜んで主から言われたことをそれをする。服従は、それを言われたことをちょっと嫌だけれども、しかしそれを押してそれをする。これが服従です。本当に皆さんは服従すること、ね、難しいかもしれなくても、しかし主がこう言われたのだからその通りにする、するならばその報いが、ね、その実りが豊かにあるんです。でどんな、ね、実りを彼らが得たか、ね、9節から、見ていきますと、9節から、それでヨシアは夜通しギルガルから登っていって突然彼らを襲った。主が彼らをイスラエルの前でかき乱したので、イスラエルはギブオンで彼らを激しく打ち殺し、ベテホロンの上り坂を通って彼らを追い、アゼカとマケダまで行って彼らを撃った。彼らがイスラエルの前から逃げてベテホロンの下り坂にいた時、主は天から彼らの上に大きな石を降らし、アゼカに至るまでそうしたので彼らは死んだ。イスラエル人が剣で殺した者よりも氷の石で死んだ者の方が多かった。アーメン。
アーメン。
本当にトントン拍子で、ね、物事が進みました。彼らは、ね、このギボンから、ね、ギボン彼らは、ね、戦って、そしてたくさんの、ね、損害を敵に与えて、で彼らは、ね、ベテホロの上り坂を通って、ね、行くんですね。けれどそこが下り坂に差し掛かった時、もう敵は一気に逃げ足が速くなるんですけど、しかしその下り坂において主が大きな氷を降らせて、でそしてこの人々を撃ったんですね。でしかも主は大きな氷を降らせて、イスラエル人が剣で殺した数よりも氷で死んだ者の方が多かったわけですね。もう明らかにもう天地を支配しておられる主が味方して、そして本当にこの、悪どいもの、本当に罪の生活に引きずり込もうとするもの、また本当に歯ぎしりして、もう一人だけ、ね、そんないい子ぶりやがって、ね、一人だけヨシアのところに、ね、救いに行って、ね、そういうことを、ね、歯ぎしりする者たちをこのようにしてですね、主が打ってくださった、ね、もう明らかに天地を支配しておられる主、ね、天候を支配しておられる、宇宙を支配しておられる主が味方して戦ったということを、これ敵においても味方においても全国民においても知れ渡ることとなったんです、何がきっかけ、本当に彼ら最初は嫌々ながらだったかもしれません。皆さんも最初は嫌々ながらかもしれません。けれども皆さんがそれでも主の御言葉に服従するならば、皆さんもこういうですね、もう明らかに主が働かれた、自分たちで主のためでよかったというふうに思う時が来るんです。この宇宙の中において最も敵に回してならないものがおります。それはクリスチャンの中でも、クリスチャンであるだけ、これはこれだけでは不十分です。クリスチャンであって、そして主の御声に服従する人たち、主の御声に御声に聞き従って服従する人たちを敵に回してはならないんです。
そうです。
確かに悪どい者たち、はびこってこのクリスチャンたちにひどい目に遭わせております。けれども、そのクリスチャンの血を流したとするならば、その血が彼らを追いかけていって、今、いかにですね、なんか何の災いも受けない、ね、何の罰も受けないかのように見えても、やがて、ね、必ずその罰を受ける時が来るということがこの啓示録に書いてあるんですね。そしてこの地上においても、皆さんがもし、ね、助けて、神様助けての祈りを、ね、するならば、主ご自身が皆さんに働いてくださって、そして皆さんに、ね、敵からの救いを、また必要の満たし、病の癒し、それを主が与えてくださるんです。主は特にこの主の声に聞き従って、そして主に約束したことを忠実にそれを守り行う生徒を全面的にバックアップして、そして大いなる御業を見させてくださるんです。
アーメン。
そして、それを見た人たち、特にここにおいて義母の人たち、本当に自分たち もう嘘をついてでもこの主のために加わってよかったって思ったことでしょうね。まあ、今日のところはまだまだ序の口なんですね。その後に書いてあることもっとすごいことが、ね、起こるんですけども、本当に救われたばかりの人が本当に神様にイエス様助けてって、ね、求めたら本当に救いが来て必要が満たされて、でますますその人を思うんです。ああ祈ればいいんだ、神様助けてすればいいんだ、したらもっともっと必要が満たされるんだ、体験していって、そしてよりさらに祈りの人になり、さらに御声に聞き従うようになっていくんです。そればかりでなく、この、まあ、クリスチャンの中でも助ける側と助けられる側は、ね、あるんですけども、助ける側、ね、になったこのイスラエルヨシアの軍勢、この助ける側のヨシアの軍勢にとっても、このギボンを助けたことによって本当に、ね、もうこれから、一体何年がかりでこの戦い続くんだろうかって思っていたことがですね、たった一日でですね、本当に物事が進んでしまったんですね。
要するにですね、一生懸命助けることが私が助かることなんです。キブオンを助けるつもりだったのに、カナンのね5つの王たちね、王たちを全部取り締まることになってしまったんです。どういうことかって言ったらね、主はキブオンを助けたということによってね、主の御心にかなったことをすると、何をするかって言ったらね、イスラエルを助けてくださる。だから取りなし祈って、誰かのために取りなし祈ってあげるっていうのはとってもいいことね。友達の中でね、困っている子がいたら取りなし祈ってあげるね。そーっと、あのね、私はね本当に取りなし祈りの名人だと思うよ。歩いてでも私はね、目に入る人を主をあの人祝福してくださいと、あの人癒してくださいとか、あの言葉が悪どいです、主を取り締まってください、もう全部やるんですよ。癖ついてる、癖ついてる。だから取りなし祈ることがもう癖になってるんです。天聖は今ね、取りなし祈ることが多分ね癖になりつつある、ね、それをやっているので、ね、いつも私がね取りなし祈る人、祈る人としていつも私が言ってるの、天聖に行って四六時中私と一緒に言って、私に災いがあるっていうのはない、私はないです。なぜ人の重荷を負って取りなし祈っているので、人が一つの思いと一つの心で、ね、自分で悩みながら、そして本当に頭痛いことを、ね、抱えていながら人を取りなし祈ることはできない。だからイエス様何してる、取りなし祈る人の日常を守るんです。家も家族も守るんです、仕事も守るんです。なぜ、思い煩いがあったらその人が取りなし祈ることはできないから。だからイエス様、こう働く牛の口に立ちくしないよ、ね、だから取りなし祈れば祈るほどどうなるか、皆さんの日常の中に災いがたくなる。だから皆さんが思い煩いなくね、本当にしたい、生きていきたいと思ったら何をするかって、取りなし祈るんですよ。目の前にいる老人だし、あのおばさん、あともうちょいでここはどこ、私は誰、なっちゃいます、イエス様助けてあげてください、取りなし祈るんですよ。もう祈ろうと思えば24時間祈られる、目の前にいつもいるんだもん人が。これで取りなし祈って、自分の人生、自分の人間関係、自分の経済、あらゆる面においてみんな直近するんです、直近。そうするとね、まじそうな人見て、ああイエス様取りなし祈ってあげて、イエス様日常のね家庭が豊かになりますように、全部取りなし祈るんですよ。そうすると全部皆さんの直近になるの、それ。それで取りなし祈ったものを直近しているので、皆さん自身はいつもね、すごやかにすごやかに必要な時に主がすぐくれる、すぐくれる、すぐくれる。それで皆さんは楽なんですね。だから取りなし祈りの名人になってください。そして本当に働く牛の口にくつこうしない、主のこのね、もう真実に満ちたこの言葉の祝福と恩恵に預かる皆さんでありますように、主イエスキリストその皆によって祝福します。アメン。
で実際このイスラエル、ね、この時本当に主に服従して、でそれで本当に、いやいやながらであってもそれでも本当に一晩中、35キロ上り坂を行って、そして吸収したからこそ本当にこんな大いなる勝利、そして一気にこの占領が進んで、短時間で多くの地を占領し、また一気にこの王たちに損害を与えたということが進みました。ですから本当に私たち自分の好き嫌いとか、この世の中の価値観によって進んでいくべきではないんですね。この主が行けと命じられたら、主が進めよと言われたら、私たちは進み行って、そして本当にそのものことをなし、したら主がトントン拍子で物事を進めてくださるんですね。本当にイスラエルは、ね、今まで、あまり剣を取って戦ったことはありませんでした。今まで主ご自身が直接、ね、荒野を行進した時も主ご自身が養って、主ご自身が、蹴散らして、そういった奇跡的な勝利を得てきましたけれども、しかしこれからだんだん、自分の手で戦うということを、これは身についていくんですね。主はまだ、剣を使い始めたばかりの彼ら その手を鍛えて、そして本当に自主的に主の御国を拡大しようと、主の御旨を成し遂げようとして働いて、自分の足で走って、自分の手で剣を取って戦うということを徐々に徐々にこのヨシアの時代において学ばせて、そうして御国の兵士として整えていくんですね。ヨシア家の次に四式の時代が来るんですけども、このヨシアの時代において、もう占領する地をもうどんどんどんどん、戦えばいいんだ、イエス様に信頼していけばいいんだ、それに味を占めた部族がユダ部族、それから、マナセのハム族とか、本当に領土がすごいたくさんあるんですね。けれども、ぬくぬくと自分のこのぐらいの成功したからって言って、あまりいかない、いやもうヨシア記によって示されていること、何々部族はここからここまで、ここからここまで、広大な領土が示されたにもかかわらず、その行くべき目標が与えられてもいかなかった人たち、結局ですね、その土地を獲得しないまま四式の時代に突入して、結局ずっと獲得できないままですね、もう敵の方がもっと張り込んで強くなって、でもう本当に、針のむしろにいるような、もう敵に囲まれた状態で細々と生きなくてはならないことになってしまった。これは本当に主が、進め言われる時に進まず、また自主的に戦いなさい、剣を持たした、方法も示した、その目標も示したにもかかわらずしなかった部族は、結局狭い領域の中で細々と暮らさなくてはならなかった。本当に私たちは、信仰を持って進みゆくべきです。主から目標が与えたならば、その通り行くべきなんですね。
アーメン。
皆さんは今本当に、目標が、与えられております。
アーメン。
この祝福と成功のための宣言日夜祈っておりますね。本当に皆さん自身が、この時代の政治、経済、文化、教育、これを支配していくということ、これを目標として、そして本当に皆さん自身が今この主がなされたいこと、主は本当に救いたいと願ってます。この世界に福音を届けたいと願ってます。そして本当にこの神の民が細々と生きて、そして本当に経済において、お金において、教育、文化において、もう本当にクリスチャンは細々と暮らしている、これ御旨じゃないです。皆さんは本当にあらゆる領域において進みゆき、そこを勝ち取り獲得し、そして本当に皆さん自身がこのヨシア記のごとくどんどん至るところを占領していって、この時代この主の御国のために用いられている皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。
ではこの時代に祈っていきたいと思います。自分たちに助けを求める人に対して、その助けが本当に敵に今攻撃されてどうしようもないですという助けを求めているんだったら、皆さんは躊躇なくその引き受けて助ける側に立つ皆さんでありますように。そして助けたことによってヨシアとイスラエルがいただいた5つの王、皆さんもいただきますように。では祈りましょう。助けることを拒むなと、あなたは一緒で私たちに教えてくださいます。私たちに主を求め、助けを求め、 そのユシアとそのイスラエルに対して5つのこのカナンの悪どい王をあなたが任せてくださったことを感謝いたします。イエス様、私たちもそのような栄光に栄光に預かることができますように、イエス様、あなたが祝福してください、祝福してください、祝福してください、満たしてください、栄光ください、力ください、拒まない信仰ください。助ける力があったあるべき主よ、それを拒むなというあなたの御言葉に預かって、助けなければならない人のために本当に取り返しに乗り走って、また力を与えなければならないことであるんですが、私たちに持たせてくださったその力をも本当に満たすことができますように、イエスよ、あなたが私たちを祝福してください。希望を通して主よ、あなたが私たちに教えていることは、助かりたいと願っている人たちに対して力を拒むということでした。主よ、私たちが本当に希望の時にこの時代においてたくさんありますように、そして私たちも本当にイエスキリストにある力を拒まないイスラエルとなることができますように、イエス様、あなたが祝福してください、祝福してください。何か異性者がそうでありますように、そうでありますように、子供たちが発表においてもそうでありますように、鳥なし祈り手でありますように、鳥なし祈り手でありますように、本当に鳥なし祈るということはもうあらゆるところで元気に満ちています。主よ、この元気に満ちているこのことを鳥なし祈ることによって、主よ、貯金をたくさん積むことができますように、たくさん積むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。
あるいは愛する様、私たちも力が与えられ、経済が与えられ、また権威が与えられたとするならば、本当にあなたのために持ち、そしてあなたのところに助けを求める生徒たち、また働きたちを助ける、そのようなヨシアのような彼のような働きができますように、そして私たちともども本当に今困っているとするならば、あなたに速やかに助けを求め、あなたと関わりを持ち、そしてあなたとなさす仲良しとなり、あなたとの会話をひきりなしにし、そしてなさすあなたに喜ばれるものとなり、やがては私たちも本当に多くの人々を、この日本を、社会を、経済を助ける、私たちとならせてください。どうか若者たちを本当に政治、経済、文化、教育によるつわものとならせてください。信用するものとならせてください。御言葉によって世を統治する一人一人でありますように、また私たちも本当にそのような栄光の次世代を育て上げていくことができますように、どうか全て必要を満たしてください。力を与え、勝利を与え、そして経済を与え、また権威を与え、そして私たちともどもの健康を与えてください。今日いただきました御言葉に感謝し、イエス様のお名前によって祈ります。
アーメン。
それでは賛美の382番を賛美して、お持ちの捧げ物の感謝をします。382番です。
Thank you.
我らの愛する主、誠の良し屋であられるイエス様、我らはあなたに習いついていきます。私たちも強く大きくならせてくださり、この世を渡り合う時に主を本当に強く厳しく、悪魔サタンに立ち向かい、またあらゆる悪に立ち向かい、そして本当に光の勢力として、主を本当にこの宇宙において誰も敵対できない、この宇宙において主を本当に私たちを敵に回すならば、こんな一人目に遭うような、本当にそのようなキリスト者、
信仰
者、また本当に実力者となっている一人目であります。主よ、どうかあなたが導いてください。主よ、新しい一週間が始まりました。私たちの仕事、また学業、また諸々のあなたのための働き、その一つ一つに祝福の御手を置いてください。あなたが主を一人一人、主を本当に捧げられた一人です。どうか御言葉の通りに、主を一人一人を蝕もうとするあらゆる稲子を叱りつけ、
アーメン、
作物が不作とならないように、
アレルヤ、
あなたが祝福してください。
ど
うかよろしくお願いします。
アーメン。
主を、どうか一人一人、このコロナの時代、あらゆる病、あらゆる害毒から一人一人を守り、そして特に寒くなりました。主を風から一人一人を守ってください。
アーメン。
またあらゆる体の不調、また主を本当に怪我などもろもろ、またあらゆる事件事故などから一人一人をお守りください。守られて育まれて、そしてイエス様に祝福されて、この地上において上に立つものであります。
アーメン。
また今日いただきました御言葉の通りに、本当にあなたにが助けなさいと言われる、そのような困った人をしっかりと助けて、たとえ主を本当にそのあなたから言われたことが嫌だであったとしても、御子に従順に従う服従するならば、本当にあなたが今までできなかったことをますますできるようにし、今まで持っていなかったものがボンボン与えられる、今まで本当にやめられなかった良くないことを主をすっぱりとやめられて、そしてますます祝福された栄光の神の子たちとなっていく一人一人でありますように、どうか祝福してください。今日捧げられたこの捧げ物に感謝し、またいただいた恵みの御言葉に感謝して、イエス様のお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
ではお聞きください。主の御言葉557の3下の祝福をいたします。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。